レルヤ、感謝します。私がメッセージするときですね、大体もう時間がないんです。ハレルヤ。証を聞きながらですね、本当に神様、荒野に道を作られる方だなと思いました。ね、荒野からどっかにワープさせるわけじゃないんですね。荒野に道を作られる、荒れ地に川を与えてくださる、そして花が咲き乱れて歌の季節がやってくるわけですね。素晴らしい方だな、本当に思いました。それと同時にですね、教会も本当に今社会に出て働いている方々、そして学校の中にいる方々のために本当に祈らないといけないなと思いました。フルタイムの献身者は本当に彼らのために祈らなければならない。彼らが使わされた場所で本当に光を放っていかれるようにね、本当に祈って覚えないといけないなってすごく思いました。これからもね、祈らせていただきます。皆様の本当にその行かれている領域に神の技が、御国が来るように祈っています。今日のテーマはこちらになりますね。起きよう、光を放て。すみません、出ませんね、言ってなかったので出ないですね、それね。起きよう、光を放て。皆さん、2017年、スタートしました。もうそれぞれの場所で、バリバリ頑張っていると思いますけども、2つのことを今日確認したいと思います。もう早足でいきたいと思います。まず起きること、そして光を放つことです。起きること、そして光を放つこと。箇所を読みましょうか。イザヤ書60章ですね。さっきも賛美の中でこの箇所の賛美、皆さんでしたと思いますけど、1節から3節読みます。起きよ、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの目に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。アメン。一言だけお祈りさせていただきます。愛する天の神様、素晴らしい証を聞きました。あなたの恵みの技です。感謝します。これからあなたの御言葉を取り継ぎます。今読んだ聖書の言葉、これは昔から今も、そして今から常しえに変わることがない神の霊感によって書かれた生ける神の言葉だと信じます。どうぞ私たち一人一人に今日もあなたが語ってくださいますように、これからひととき委ねて、愛するイエスキリストの御名にお願いします。アメン。まず一つ目、立ち上がるということです。起きよう、光を放てって書いてます。これはイザヤを通してイスラエルのために語られた神様の約束ですけども、これは終末のことを語っています。イエスキリストが再臨されるとき、それが光がまたこの地上にもたらされるとき、このことを、この60章1節から3節では言っているわけですね。そのときにあなたは寝ているのか、それとも起きているのかということです。皆さん、2017年、私たちは寝て過ごすでしょうか、それとも起きて立ち上がるでしょうか。立ち上がりたいと願う人たちは手を挙げましょう。ハレルヤ。寝て過ごすこともできます。でもこの場所で語られているのは起きようって書いてるわけですね。私たちの信仰は起きていなければならない。花婿が帰ってこられるとき、それがいつかわからない。だからその時に対して、その時に備えて起きている必要があるわけです。このですね、起きようの言葉、言語、調べると、これアニステーミーという、ね、言葉が、ね、使われているわけですね。この言葉ね、使われている箇所、新約に入るといくつか出てきます。起きよ、ね、この言葉使われているのはね、使徒の働きになるんですね。使徒の働き9章、パウロがですね、イエス様と出会う箇所ですね。パウロが、出るかなこれ、はい、そうですね。ところが道を進んでいって、ダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかというと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。この立ち上がって、これアニステーミ。はい、次行きます。同行していた人たちは声が聞こえても誰も見えないので、物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がったが、これも、アニステミですね。そして次、3日間の間目が見えなかったね。はい、いいですよ、次行ってください。アナニアに会うわけですね。そして、すると彼たちね、サウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見るようになった。彼は立ち上がって、これもそうなんです、 これね、どういう意味の言葉が使われているかというと、復活するという意味。この立ち上がりは蘇る、復活という言葉が使われているわけですね。つまり起きよ、光を放ての、起きよは復活しなさい、蘇りなさいという言葉なんです。あ、なるほどってなります。私たちは罪の支配の中で死んでいた、滅びに向かっていた者たちだった。これが書かれた時もまさにイスラエルの民は罪によって滅ぼされてしまう、裁きに遭うという状態です。でも神様はそれをそれで終わらせなかった。起きよ、蘇りなさい。何によってか、光によって。この光とは何なのか、イエスキリストです。私たちはイエスキリストによって蘇ることができる、いや蘇りに預かった者たちです。イエス様は十字架によって死なれました。3日の間黄泉に下りました。このサウロですね、このパウロも3日の間目が見えなくなった、つまり闇の中にいたわけです。見えが見えなくなる、闇の中にいた。そして3日目に光が戻ってきた。ああイエス様のまさにこれ体験したことをしてるって思うんですね。イエスキリストと共に葬られた私たちはイエスキリストの復活と共によみがえったものになった。命が与えられた。これが起きよ、光を放ての起きるになります。皆さん起きていますか？たくさんの私たちは失敗をするし、弱さがあります。罪も犯してしまう。でもその罪の奴隷となって2017年も過ぎていくでしょうか。ああ、2016年いろんなことがあった。もちろん感謝することもたくさんあった。でもまだやめられない罪がある。まだ解放されていない過去の囚われた罪がある。そんな中で2017年をスタートしていくでしょうか。イエス様は今日言われます。立ち上がりなさい、復活しなさい。もうそれは私と十字架と一緒に葬られた、滅びにあった。だからあなたは復活の命を得ている。2017年私たちは復活したものとして立ち上がることができるわけです。今日まで囚われていたその罪から私たちは解放されることができる。イエスキリストの十字架の血によって皆さん、そのようなスタートを切っていきたいと願います。このアニステミはですね、他にはですね、例えば、ヤコブが弟子の中でヤコブって言いましたね、ヨハネの兄弟ヤコブが、ヘロデによって殺されてしまった、その時に、ペテロも囚われるわけですね。で、牢屋の中で、見つかりが来て助け出される、その見つかりが立ち上がっていきなさいという、その立ち上がるもアニステーミ、牢につながれた滅びている状態から復活するという言葉。そして、パウロがですね、ある町に行った時、石打ちの刑に遭うわけですね。ユダヤ人たちが先導して、あ、殺せっつってボッコボコに石投げられるわけです。ほんで死んだと思ってですね、町の外に放り出されるわけですね。で、彼らは死んだ死んだっつって帰っていくんです。そしたらですね、パウロ立ち上がるわけですね。不死身かっつってね、みんなが死んだと思ったということはやっぱり瀕死だったわけです。でも彼は立ち上がった。その立ち上がるもアニステーミ、まさに復活なんですね。私たちはこの魂において復活を得ているから、目に見えるものは何も怖くないんです。さっき証を聞きながら、ああそうだよな、この死から命を与えられた方が私たちの罪を全て許してくださって、贖い出してくださったことが、私たちが目に見えるものから私たちを守らないはずがないよな、思いました。私たちは復活の立ち上がる力が与えられている。2017年寝たままで過ごすわけにはいかないわけです。起きよ、光を放て。私たちは起きて輝く必要がある。二つ目、それは光を放つということです。光を放つ。光というのはイエス・キリストと言いました。私たちが持っているものではありません。私たちもともと備わっているものではない。ここではですね、見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っていると書いています。皆さん、この時代がもう来ています。どんどんどんどん闇がこの地を覆うかのように、暗闇の勢力がこの地を覆うかのような時代がやってきます。でもどうなのか、しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。主の血によって、その復活によって 生き返った立ち上がった私たちの上にはイエス様の光がある。この地にどれだけ闇が覆い尽くそうとしても私たちの上には光が輝き続ける。つまりクリスチャンである私たちは闇の中を歩むことがないということです。いつも主の光によって歩むことができる。その時国々はあなたの光のうちに歩む。北から南から東から西から彼らが主の光を求めて集まってくる。これが4節から5節から書いてます。光、私たちが光を放つということはどういうことなのか、ね、光を放つというのはこの輝いている方のように生きていくということです。キリストのように生きていくこと、イエス様のように生きていくこと、これが光を放つということです。時間がないので本当にあれなんですけど、イエス様のように生きるっていうだけでもね、もうねリレーメッセージできるぐらい本当にイエス様はね素晴らしい方で、光のように生きる、光を放っていく生き方をするっていう時にやっぱり私たちの模範は一つです。イエス様、イエス様のように生きること。皆さんこの地上で救われてそれがゴールじゃありません。天国に行けるそれがゴールじゃない。イエス様のように生きていくこと、それが私たちの求めていくゴールです、ね、そのためにこの教会があります。あなたはイエス様を信じていますか？はい、信じています。じゃあイエス様からあなたは何を学んでいますか？イエス様から何を学んでいるでしょうか？この模範からいつもあなたと私たちは何を学んでいるでしょうか、ね、それを今日本当に探られたいと思います。二つだけ、一つ、イエス様から学ぶ、イエス様のように生きるということ、それは父とこの揺るぎない信頼関係の中で生きていくということです。イエス様はどうだったでしょうか？父なる神と揺るぎない信頼関係の中でその生涯を生きていきました。ヨハネの福音書を読むとイエス様の言葉、いろんな言葉がありますけれども、ああ本当に父とこの関係が揺るぎなかったことがわかります。例えば10章、ね、10節は私と父とは一つです。父と一つなんです。また私を見る者は父を見たのです。イエス様が語っています。そこにあるものすごい一つとなっている揺るぎない信頼関係ね、皆さんを見てイエス様を感じることはできるでしょうか？探られますね。私も先日ね、仙台にツアーに行った時にですね、ラーメン屋に行ったんですね、夜中にね、メンバーと行きました。ものすごく混んでいたの、ね、で混んでたのに明らかに食べ終わったサラリーマン3人組がですね、談笑してたわけですね。明らかに食べ終わってるんです。ちょっとイラッとしましてですね、早く帰らないのかな、僕ら待ってね、まあまあ抑えましてですね、まあ待って席に通されてですね、まだ談笑してるんですね。でどんどんどんどんお客さん来るので、店員もですね困って言おうかな、でも言えないみたいな感じになってるんですね。でサラリーマンはそんなこと何にも考えずにですね、もう爆笑しながらもう話してるんです。ラーメン屋でですよ。なんかこう食べていたんですけど、なんかあまり美味しく感じなくなってきてですね、あまりにもこう腹立ってきてですね、義なる怒りって言うんですね。気づいた時にですね、おいって言ってたんですよ。食い終わったんだろ、見たら分かるだろって言っていて、向こうもはってなってました。これを見てイエス様の連想できるでしょうか。悔い改めました。僕がそうやって声を荒げている時にですね、他のメンバーたちは本当に他人のようにこう見えます。これじゃいかんのですよ、どれだけ意地悪をされても岬のように耐えて、これが本当の忍耐ね。イエス様は忍耐された方ですよ。群衆にも弟子たちにも本当に忍耐を、ね、貫き通した方です。本当に学びたいなと思ってね、主を御霊の御をください、今すぐにもう忍耐できてないというね。私を見る者は父を見たのですね。これイエス様と父なる神との信頼関係です。私たちと父なる神との信頼関係はどうでしょうか？私たちも神のことされている。私たちを見て、ああ、この人、 この人の中にはイエス・キリストが生きているって感じれるものになりたいと願います。揺るぎない信頼関係ですね。似ていくものだと思います、ね、私たちはキリストの花嫁でしょ、ね、似たもの夫婦っていう言葉がありますね。ナイトデライトの月刊ナイトデライトのですね、全員集合した写真を見たらですね、夫婦似てるんですよ、やっぱりね。同じ顔してんの。これなんか関係あるみたいですよ。同じ食べ物をずっと食べてたら似てくるんだって、ね、ああそうなんだと思ってね、あじゃあ私たちも同じ御言葉で似てくるかもしれませんね。似た者夫婦、やっぱりね、こう影響を受けていくわけですね。私の妻もですね、似てきたそうですよ、私にね。攻撃的な口調になった。なんかないのかいって、他になんかいいところないのかいってですね、今朝本人に聞いたらですね、見たことないぐらい深刻な顔して悩み始めました。ないならいいよ。やっぱりね、キリストの花嫁としてね、花婿の影響を受けたいですよ、ね、花婿のように生きていきたい。私たち本当にね、似た者夫婦になっていきたいと願います。父と子の揺るがない信頼関係ね、イエス様は言われました。私がしたようにあなた方もしなさい。しなさいということはできるんだってことなんですよ。でしょ、イエス様がしたようにあなた方もしなさい。できるから言ってるんです。だから私たちもイエス様と父と、その揺るぎない信頼関係にあったように、私たちも父なる神との揺るぎない信頼関係を築くことができる。私たちももっともっと父なる神に信頼するものでありたいと願います。父の御心以外は何もできないのですと言われたイエス様、そのイエス様から私たちは学んでいく必要があるんです。そして2つ目、イエス様の愛を学びましょう。イエス様の愛、イエス様本当に愛に生きた方です。その生涯は本当に愛でスタートして愛で終わったと言っても過言ではないですね。イエス様の愛から学びましょう。どんな愛だったかいっぱい出てきます、聖書ならね。私特にね、どうしてもね、我慢できなくてね、こう込み上げてくるシーンがあるんですよ、ヨハネの福音書ね、最後の晩餐の時ですね。弟子たちがその時もまだ誰が一番この中で偉いのかって話をしているわけですね。イエス様はもうこれから十字架にかかるんです。その心をこうね、でいるのに、目の前にいる弟子たちはね、この中で誰が一番偉いのかって話をしているわけですね。その時イエス様立ち上がってね、自分の上着を脱いでね、弟子たちの足を洗うわけじゃないですか、ね、誰が一番偉いのかって言ってる弟子たちの足をイエス様洗っていくわけですね。このシーン見るとですね、たまらなくなってくるんですね。ああこれだよな、これが愛の行動だよな、愛を表すってことだよな、ね、一番その中で高いものが一番低いものとなって十字架にかかってくださった、あなた方も同じようにしなさいって言われてるわけです。この愛の行動、愛を表していくということを私イエス様から学んでいきたいと思います。雷鳴に侵された人、誰も触ることはできなかった、いや触りたくなかった、隔離していた、その人に対してイエス様はこう言うんですね。私の心だ、清くなれ、そして触れるわけです。誰も触れたくないところに触れていく、私の心なんだ、あなたが清くなるということ、私の清さ、あなたが証明するということ、それが私の心なんだ、そしてイエス様は直接触れるわけです。イエス様の周りにいた罪人たち、4人たち、誰も触りたくない、誰も関わりたくない人たちにイエス様はかかっていたわけですね。この愛を私たちはどれだけ実践できるでしょうか。目に見える神の家族を愛せないで、ね、外にいる人たちを愛せるでしょうか。このイエス様の愛から私たち学んでいく必要があるんです。ピアノ弾いてください。お清、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの目に輝いているからだ。2017年にスタートしました。皆さん、寝たまま過ごすでしょうか、それとも起きて立ち上がって光を放っていくでしょうか。戦いはあります、ね、みんなそれぞれの場所で戦っています。でも私たちは闇の中を歩むことがありません。いつもイエス・キリストの光の中を歩んでいくことができます。 あなたが踏み出すその先にイエス・キリストの光も必ずあります。だから私たちはイエス様のように生きていくものでありたいと願います。イエス様は揺るぎない父との関係の中に生きていました。私たちも父との関係を揺るぎないものにしていく必要があります。父の心は何なのか、それを知る必要があるんです。またイエス様は愛を全うされた方です。私たちもイエス様の愛から学んでいく必要があります。最後に、この箇所を読みましょうか。エペソ、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。この作品という言葉、これは 著作権を意味する言葉も使われています、ね、著作権。私たちの著作権は誰にあるでしょうか。神にあります。私たちが握っている命ではない。私たちの著作権は神にあるわけです。神がなすべき形に何度でも作り変えて、神が必要のないならば取り除かれてしまうような土の器です。小さな子供を持つ親としては自分の子って思いたくなりますが、この子だって神が著作権を持っている命です。自分の命と思ってはいけません。私たちの命は神がその主権を持っておられる。著作権は神にあります。この作品というのはもう一つ芸術品というような言葉でこれから使われていくことが多くなっていくそうです、ね、芸術品というのはそもそもは営利目的のために作られたものではありません。また生活を何か改善するために便利なものとして商品として作られたものではありません、ね、神が作りたいように、神がなさりたいようにするのが芸術品ですよね。思い描いているものをそのまま表すものが作品なんです。誰かの利便性のためにとか誰かの暮らしが向上するために作られたものではないんです。そもそも、ね、一人一人は神がそのように作りたいから、神が愛の対象としてそのようにしたいから作ったもの。さっきの証を聞いていて、ああこれ神様じゃん、ね、なんかこう番組でありますよね、スカットジャパンってね、あれ見たじゃないですか、スカットってなりますよね。あなたのキャリアがどうだから一緒にいたいんじゃない、あなたと働きたいから働きたいって、うわかっこいいと思いました。でも神様そうですよ。あなたが何ができるから、どれだけ信仰年数があるから、どれだけ聖書を読んでるから、どれだけ祈ってるから一緒にいたいわけじゃない。あなたと一緒にいたいから私はあなたと一緒にいたいの、ね、そこを忘れないでください。私たちは神の作品です。著作権は神にあります。その神が立ち上がれ、そして光を放てと言ってくださっている。父の心をいつも受け止めてそれを流していくものでありたいと願います。スタート切りました。今年1年、去年には考えられなかった奇跡が起こります。私たちの領域において光が放たれていきます。闇がどんどん深くなっていけばいくほどイエス・キリストの光は輝いていくわけですね。私たちは光の子、このようにやっては沖を光を放って、皆さん起きて光を放っていくものでありたいと願います。一言お祈りします。愛する天の父神様、私たちはあなたの作品です。あなたがそのように作られました。そしてその作品をあなたはこの世を照らす光を指し示すために用いようとされています。ありがとうございます。今罪の中に囚われている、もし私たちの中にまだ罪にとらわれているものがあるならば、今十字架の死によってそれを清め解放してくださいますように。死から復活し命を与えられた方が私たちを復活させることができないはずがないと信じます。今どうぞ立ち上がって光を放っていくものとさせてくださいますように。イエスキリストの皆によって感謝してお願いします。アメン。